先週の12月の8日というのは、元ビートルズのメンバーだったジョン・レノンが亡くなった日なんですね。もう36年前になるんですけれども、当時私は中学生でしたけれども、まあ、その時のショックのことを未だに覚えています。よくこの時期になりますと、このジョン・レノンが歌ったクリスマスソングがよく流れますけれども、彼はずっと平和を唱えて、願って歌い続けた歌詞でもあります。この同じ12月の8日というのは、真珠湾攻撃が起こった、そして太平洋戦争が始まった日でもあるそうです。平和を唱えたジョン・レノンと、また多くの方が亡くなった戦争、この命の尊さを考えさせられる、そのような日でした。今日は、霊的な命の生みの苦しみについて、ガラテヤ書から考えてみたいと思います。前回の説教で、パウロが何らかの病気を持っていたという話をしました。旅の途中で病状が悪くなった。そのことで、ガラテヤという町に滞在することになった。そのことがきっかけで、ガラテヤの人々に、信仰を伝えることができました。そして、その本当の信仰を受け取ったことをパウロに心から感謝することができた。そのような出来事を聞きますと、何が益とされるのかわからないものだなっていうふうに思います。病を通してできた信頼関係がありました。病気というと一見辛い出来事でありますけれども、神様はそれを超えたご計画を持っていて、パウロの熱心に彼らが心を動かされた。パウロの熱心さというのは本当に感染力があったと思います。しかし同じ熱心さを持っても、それがどこから来たものなのか。パウロがガラテヤを離れた後に、パウロの教えとは違うユダヤ主義の伝道者たちがやってきて、同じように熱心に語ったようです。今日の聖書箇所の17節に、あの者たちがあなた方に対して熱心になるのは善意からではありません。かえって自分たちに対して熱心にならせようとして、あなた方を引き離したのです、とあります。私たちの人間的な目から見ますと、自分に対して熱心に接してくれる人というのは、ついつい嬉しく思ってしまいます。ですからその熱心に引きつけられてしまう誘惑があります。得てしてそのような熱心さは、一見とても良いような、耳障りの良い言葉であったりするわけです。この自分の満足を満たしてくれるような気がしてしまいます。そういった熱心さに向き合ったとき、私たちは試練として試されているのかもしれません。イエス様も荒野でサタンの誘惑に遭いました。この世のすべての国々をその栄華を見せて、もし悪魔を崇拝するなら、この世の栄華を全部あなたに差し上げましょうというサタンの誘惑でした。私たちも目の前にあること、すぐに得られる結果を見せて、イエス様の言葉なんて気にしなくてもいいよと誘い込まれてしまいます。けれどもイエス様に従う道というのは、大体この得てして寒暖がある。難しさを生むものです。そこで私たちは忍耐を求められます。忍耐が品性を、そして希望が与えられるわけです。しかし、ガラテヤの信徒の皆さんは、この誘惑に対して忍耐する、耐えることができなかったようです。私たちもこのいつも信仰の戦い、その中で 忍耐を強いられることがあるのではないでしょうか。ずっとそのような連続であるのかもしれません。18節にありますように、パウロのような指導者が、この強い指導者がいるときは信仰生活が守れるのに、その指導者がいなくなると途端に別の行動をとってしまう。そんなとき、私たちは自分が福音の真理に従ってしっかり歩んでいるのかなというふうに、自分たちを、自分の心を吟味する必要があるのかもしれません。19節で、パウロの正直な思いが表されています。本当にこの4章に関しては、パウロは自分の感情を本当に率直に表している箇所だと思います。19節には、私の子供たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいます。と言ってます。まあ、パウロはここで自分と遠くにいるガラテヤの信徒の皆さんを親子の関係に例えているわけです。産もうと苦しんでいる。まあ、この言葉を使っているのが心に残りました。実際に信仰生活を導くリーダーというのは、母親が子供に愛情を持って育てるように、そして父親が力強く教えるような、そのような要素があるかと思います。育った子供たちが成長しても、そこから離れてしまうということが、実際の親子の関係でもあるわけです。育てるのには時間がかかってしまっても、壊れてしまうのはあっという間の出来事であったりします。そしてパウロはここで、もう一度あなた方を産もうと苦しんでいると言っているんですね。これはもう一度救われていないということを前提に福音を語らなければならない。もう初めからやり直しだと、そのような気持ちを込めています。パウロは彼らに救われていなかったんではないか。初めから点検する必要があると言っているわけです。ところで実際に一度イエス様を信じて信仰を持った人が信仰生活から離れてしまって以前の状態に戻ってしまう、全くの元の状態に戻ってしまうということはあるのでしょうか。よく以前はクリスチャンだったんだけど今は違うんだと言って教会から離れていってしまった人が言う、そのような言ってしまうことを聞くことがあります。特に日本のクリスチャンというのは平均的なこうクリスチャンの寿命と言ったりしますけれども、3年だとか4年だとかいう説もあるそうです。しかしこれは私たちこのガンバーランドの長老教会や改革派の流れにある教会はそのことをしっかり捉えています。以前のものと状態に全く戻ってしまうということはないということです。このことはカルバンも主張していたことなんですけれども、聖徒の権利という、一度救われた人は絶対に滅びない、とこのようにカルバンは言っています。イエス様もおっしゃっていました。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。ヨハネによる福音書の10章の28節です。イエス様もこうおっしゃっていました。一度救われた確証というのは強いものです。神様は決して離したりしません。しかし、信仰を持って日々生きている人と、そうしていない人とは、当然、歴然とした違いがあるわけです。良い交わり、そして御言葉からの養いがないわけですから、恵みの違いは 明らかであります。歩むべき道を見失ってしまう。ガラテヤの信徒の皆さんは、そういった間違った道を歩んでしまうと、歩んでいこうとしてしまうところでした。漢字の道という字は、こう、首という字に、侵入がついてできている言葉です。漢字です。侵入というのは、人が歩んでいく姿を表しているそうです。首というのは頭ですから、頭なる主によって歩くときに本当の道ができていくという意味があるそうです。どんな困難な試練があったとしても、キリストを主として歩むのが私たちの道です。ガラテヤの信徒の皆さんは、この頭のない道を歩もうとしていました。キリストの真理を抜きにした信仰生活です。それはちょっとした勘違いなどというものではありません。20節で、パウロは、どうしていいのか途方に暮れていると言わしまいました。そのような状態でした。以前は一緒に語り合った時のように、親しい語調で懇切丁寧に教えたいところですけれども、彼らの元にすぐに行くわけにはいきませんでした。そのことがこの言葉の中からパウロの苛立ち、ジレンマとして汲み取ることができます。今日のこの聖書箇所から二つのことを確認したいと思いました。一つはクリスチャンの交わり。もう一つは生みの苦しみについてです。一つ目のクリスチャンの交わりですけれども、まずクリスチャンの交わりですが、ガラテヤの信徒の皆さんは、パウロと素晴らしい信頼関係を築いていました。そのことは4章の12節から16節のところに十分に表されています。パウロのことをまるで神の使いでもあるかのように接してくれました。そして病を持っていましたから、本当は忌み嫌ったりとか、汚らわしいと思ってもおかしくないところを自分たちの目を差し上げたいと、そういうほど彼のパウロのことを慕っていました。信頼を信仰を通してできた仲間のつながりというのは素晴らしいものがあります。実際ガラテヤの信徒たちもパウロと出会って15節のところで幸福を味わっていたと記しています。私たちも神様のに与えられた、そしてこの教会を軸とした信徒同士のつながりを持っています。しかしそのつながりはあくまでも神にあってと、ここではパウロは言っています。ボンフェッファーというドイツの神学者が、共に生きる生活という本の中で、この信仰者の交わりについて語っていました。教会で出会った友人と自分との関係はあくまでもキリストにあって友だということです。その友を自分の愛を持って規制したり、強制したり、支配したりする誘惑から友人を自由にしなければならないと言っています。その友人はキリストに愛されています。私と自分と出会う前から、イエス様は、その友人に対して、決定的に行動をされていたわけですから、私は友人をキリストのために自由にするべきですし、規制したり、強制したり、支配するような誘惑から、友人を自由にしなければなりません。私たちはキリストのためにあるものとして、出会うべき、そして交わるべきです。 そのようにボンフェーファーは言っていました。キリストにあって友であるという意味を伝えています。もう一つ、生みの苦しみについて考えてみたいと思います。この時、パウロはもう一度あなた方を産もうと苦しんでいると言っています。パウロの親心のようなものが垣間見えます。私たちに福音を伝えてくれたのは、皆さんはどのような方からだったでしょうか。私は母から信仰を伝えられました。直接伝えられたのは母親でしたけれども、その背後には本当に多くの人の祈りが積み重なっているんだなっていうふうに思います。ある町に教会がある。その教会を建てようという祈りまで遡れば、数えきれない人たちの一人でも多くの人を救いたいというこの伝道の思いが伝わってきます。パウロをはじめとして星の数ほどの生みの親が私たちの上にはいるんではないか、そのように思わされます。そして大事な救いの生みの親のことを心に覚えます。私たちは本当の死を信じたことで新しい命が与えられ、生まれ変わりました。イエス様はニコデモというファリサイ派の議員とある晩こんな話をしました。人は新たに生まれ変わらなければ神の国を見ることはできないと。しかしニコデモはもう一度母親の体内に入って生まれることなどできましょうかと、ちょっとちぐはぐした会話をしました。罪の中で生きていた古い私を新しく生まれ変えさせてくださった。そのための生みの苦しみを担ってくださったのはイエス様です。イエス様は神の身分でありながら、私たちの救いのために生みの苦しみを担って、この世に来てくださいました。それがクリスマスの出来事です。神で身分である方ですから、私たちの罪を言葉で宣言することによって、許しますという、その御言葉で一瞬に許すこともできたかもしれません。しかしイエス様はそうされませんでした。私たちの中で生きることを選ばれ、私たちのために苦しむこと、そして死ぬことを選ばれました。なぜでしょうか。それはそこに神様の愛が示されているからです。苦しみや痛みの中に神様の愛が示されています。神様はあらゆる力を備えた全能の神です。それと同時に愛そのものであります。愛なる神様は痛みや苦しみを知らなかったり、無関心であったり、まして痛みや苦しみを感じない方ではありません。十字架の痛み、苦しみ、そして死の恐怖を人が感じるのと同じように担うという救いの道を選んでくださいました。人を支配したり統治する力ではなく、痛み、苦しみという弱さのうちに完全に表されました。私たちの命を生み出す十字架の苦しみ、これ以上に大きな愛はありません。まとめに入りたいと思いますけれども、パウロはガラテヤの信徒たちに感情を込めて自分の心情を訴えました。それは 信仰をどうか失わないでほしい。新しい命を得るためにイエス様が担ってくださった痛み、苦しみを知れば知るほど信仰から離れた兄弟たちへの思いは強くなっていきます。教会から離れている尊い命、その命にもイエス様の優しい眼差しが注がれています。イエス様はこうおっしゃいました。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカの福音書22章の32節です。クリスマスまで残り2週間となりました。アドベントのこの時期にイエス様のご降誕と私たちの救いのために生みの苦しみを担ってくださったことを心に覚えて、それぞれ使わされているところで信仰がなくならないように友のことを友のために祈りながらこの時期を過ごしたいと思います。ではお祈りしましょう。